真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第131夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームともみさんからいただきました。こんにちは、いつも番組楽しく聞いています。バタヤンさんは日記や音声、ブログなど書いてきたものを読み返したりしますか？私は書くことは小さな頃から救急箱でわーってなったらよく書いて思いを整理していました。今は救急箱というより伴走者という感じで、書くことが自分でこんな風に思っていたのかと未だにびっくり発見していて、今の自分がどんな感じなのか教えてくれる最強の相棒です。そして書いてきたものはほとんど読み返さずにゴミ箱へすすすと入っていきます。過去の自分が何を思っていたのかは心が記憶し、事実ベースの紙では残さず、今の自分が好きに書くこう咀嚼して意味を与えるのが好きなのかなと思ってみたり、過去なんて事実以外はいつだって変わるものだしみたいな感覚です。そんな自分の感覚に新しい風を、形や深さを変えてくれるような本と出会えたら嬉しいなと思い、リクエストですといただきました。ありがとうございます。過去に書いたものですね。そうですね、書いたりアップした直後は何度も見返しますし、自分が書いたものとか喋ったことで癒されるっていうことも多いですね。でもかなり前のもの、1年とか、半年以上経ったものはほとんど読み返さないっていうのが正直なところです。なんででしょうね。ともみさんがおっしゃる通り、今とその時の自分は違うからかもしれないですね。むずがゆくなってしまうっていうか、書くこと自体は好きで、喋るよりは本当は好きですね。自分のことを書き弁慶、話しネズミといつも思ってるんですけど、書いた方が饒舌で、アドリブで喋るのは苦手です。だから今こうして喋っていますけれども、いつも原稿を書いています。書いて読んで、書いて読んでして、話し言葉として不自然だったらちょっと書き直して、もう一回喋ってみてみたいな感じなので、そういう意味ではこのポッドキャストはどれもファーストテイクじゃないんですね。さて、書くことはともみさんのおっしゃる通り、まさに救急箱であり伴走者っていう感じっていうのはすごくよくわかりますね。そんなともみさんに今日の勝手に貸し出しカードは、斉藤彩さんの母という呪縛、娘という牢獄にしました。これとっても衝撃作でして話題になっているので、ご存知の方、気になってらっしゃった方もいるかもですが、なんでこの流れでこの本って思われるかもしれないです。母という呪縛、娘という牢獄という本は、実の母親を殺してバラバラにして捨てた娘の実話でして、共同通信の報道記者でもある斉藤さんが、獄中のその娘、彼女と往復書簡なんかを元にした、ノンフィクション本なんですね。非常にショッキングな事件ですし、内容も重たくて誰かにちょっとおすすめしづらい本ではあるんですけれども、なんでこの本を選んだかっていうと、その書くという行為の意味とか、癒し役割みたいなことだったり、逆に人格を否定されたり傷つけたりする恐れがある、書くもの、書いたものっていうものの意味についてすごく考えさせられる本だったなと思ったので選びました。この殺人犯、犯人である娘のあかりさん、あかりさんっていうんですけど、の手記とかお手紙とか、あかりさん自身が書かれた文章がこの本の中にいっぱい出てくるんですね。それがね、文章うまいんですよね。で、字も綺麗なんです。獄中の犯人が、過去のことを綴る手記のようなものっていうのは小説でも出てきますし、ノンフィクションの対象になることも多いと思うんですけど、この書くという行為が、その人にとってどういう意味があるのかだったり、書いたものを否定された時っ ていうのが、まあ、どのくらいの影響力があるのかみたいなことをちょっとこの本を読みながら考えてみたいと思います。さて、このあかりさんの経緯がどういうものだったのかについてこの後お話ししていきたいと思います。さて、まずこの母という呪縛、娘という牢獄が書いている事件がどういうものであったのかを説明しますと、2018年の滋賀県の河川敷で58歳の女性の遺体がバラバラ死体として見つかります。で、調べたところ31歳の娘と2人暮らしだったということが分かり、その娘が殺人の疑いで逮捕されるわけなんです。その娘は医学部合格を目指して9年も浪人していたっていうことが分かりまして、そのお母さんがどうしても医学部に行ってほしい、合格するまでっていうことで浪人を強いていたことが判明するんですね。バラバラ殺人ももちろん衝撃ですけれども、この9年も浪人生活っていうのも異常事態ですよね。でその2人に何があったのかっていうのを追ったのがこの本なんです。9年間の浪人生活はまあかなり辛い描写が続いてまして、ずっと母親に罵倒されているんですよね。途中でどうにか逃げ出したくて、このあかりさんが働き先を見つけてきて家出しようとしたりするんですけど、まあ、結局呼び戻されてむちゃくちゃ怒られます。まあ、叱られるとかいうレベルじゃなくて肉体的に傷つけられたり、まあ、文字通り虐待も受けてたわけなんです。まあ、そういう意味で読み進めるうちに、読んでいるこちらとしてはかなり娘のあかりの方にちょっと同情的になっていく感じではあるんですけれども、この本の筆者である斉藤彩さんの筆力、まとめる力といいますかが素晴らしいなって思うところは、あかりに同情的になりすぎないところなんですよね。あかりさんを過剰にヒロイックに持ち上げないところが、まあ、そういう盛り上げ方もきっとできたでしょうが、そうしないところがこの本の魅力というか読み応えかなと思いました。まあ、そうした淡々とした描写と事実の記録の中で私がぐっと来てしまったところは、あかりさんはこの9年間8年間の浪人を経て医学部には残念ながら合格できないんだけど、看護学科には合格をするんですよ。ついに、しかも首席で合格してるんですね。何年も医学部を目指して勉強してきたから、あかりさんはやっぱり優秀なんですよ。その中では看護師を目指す他の同級生、年下の女の子、高校生からあかりさんってすごいねって言われるシーンがあって、そこちょっと涙が出ちゃう感じなんですけど、彼女は昭和生まれだけどみんなは平成生まれで、まあ、10歳ぐらいね年が違いますから、ただこうキラキラとした可愛い女子高生の平成生まれのその子たちは結構屈託なくあかりさんを褒めたり、まあ、距離を詰めてきてくれていて、学食みたいなところでご飯食べたりとか、あの学校生活をそれなりに楽しく送れているんですよ。でこのまま心開いて年相応な人間性を取り戻し、優秀な看護師になれそうな兆しが見えるところがあるんです。ブラックジャックに憧れてたっていうあかりさんは、この学校の中で学ぶ授業を経て手術室看護師になりたいっていう夢を持つようになるんですね。このあたりが私もこの本の中で唯一希望を持って読めた箇所っていう感じなんですけど、その看護師の中でも感情労働も要求されるお仕事、つまり患者さんに優しく寄り添うみたいなことが求められる仕事と、そうでない仕事があるっていうのが私も初めて分かりましたけど、あかりさんがなりたいって思った手術室の看護師は、患者さんは大抵まあ麻酔をかけられた状態ですし、感情労働はあまり求められないと。手術室の看護師になりたいと思った理由をあかりさんはこのように書いています。 看護師は医療従事者の中で最も患者さんの身近な存在で、ケアをすれば印象に残る。そう考えていた私にとって、手術室看護師というケアの提供のあり方は新鮮で心惹かれた、というふうにあって、その自分自身は心身に寄り添う看護っていうのはあまり向いてないと、ただこう正確に器具や機械をこうキビキビと使いこなして患者さんに印象が残らないってことが手術室の看護師さんにとっては成功したっていうことなわけですよね。患者さんの負担がなかったっていう、働きぶりが印象に残らない方が成功しているっていう、仕事が自分には向いてるんじゃないかっていうことを思うわけです。それは確かにと思って、なんかこう応援したい気持ちになり、そうやって目標に向かって頑張り始めたあかりさんと、まあ、お母さんの関係も結構良好に好転しかけたように見えるんですけど、またこれ決別の時がやってきてしまうんですよ。それはお母さんがその助産師になれっていうのをすごくこだわっていて、その手術室看護師じゃなくて助産師になれと、なぜか医師にならないなら助産師でなければ認めないっていうふうにすごく固くなんですよね。でこれがこのまたやる気が出てきたあかりさんの気持ちをへし折ってしまい、この後の不幸な展開、殺意の決意へと、まあ、つながっていってしまうんですけど、どうつながっていくかぜひこの本を、苦しいですが読んでいただければと思います。まあ、2人の関係はずっと重く苦しいんですけど、私が一番精神的にきついなって思ったのは、こう罵倒されたり虐待されたりっていう直接的なところではなくて、あかりさんはお母さんに強制されて強要されて、おばあちゃん宛に嘘のお手紙をね、書かされたりとかするんですよ。大学に無事に合格したよとか、自分はこういう志望を持ってたんだけどそれが叶わないので変えましたとかいうのを、まあ、書かされたりするんですよ。あと何か失敗するたびに始末書というか反省文みたいなのが書かされたりするんですけど、とにかくいろいろ文章として書き残すことを強要されるんですね。でそれらがちょっと変な話うまいんですよ。強制的に書かされたものだけど文章がうまいんですね、悲しいことに。この文章力が何か活かせなかったのかなっていう悲しみ、いやこの文章力を誰かがすごく認めて褒めてくれればよかったのにっていう、まあ、誰かっていうのはそのね、お母さんが一番だと思うんですけど、ブラックジャックが好きだったあかりさんは小説も好きで自分で小説を書いたりしてたこともあったようで、だけどそれもお母さんにペンネームなんかつけてバカなんじゃないのとか言われて、まあ、すごく否定されてしまうんです。そうやって心にもないこと、嘘の文章を書くことを強要されたり、自分が書いたものを否定されたりしているうちに、まあ、少しずつあかりさんは心を殺されていったのかなというふうに感じました。自分か母親かどっちかが死ぬしか終わりはなかったって言ったあかりさんが、まあ、今刑期を経てこれからも罪を償いながらも何か違う新しい人生を歩まれるといいなっていうことをすごく思いましたね。まあ、今日はそんな母という呪縛、娘という牢獄というノンフィクション本から神フレーズを紹介して終わりたいと思います。刑務作業であかりは班長と呼ばれる指導員役の受刑者から、仕事ぶりが丁寧で仕上がりが綺麗だと褒められることもある。しかしあかりははじめ褒められても素直に受け入れられなかった。褒められることに慣れていなかったのだ。これまでの人生で母には一度も褒められたことがなかった。褒められると嬉しいと思う一方、なぜだろうとつい邪推してしまう、というふうにあります。だんだんこの中で慣れてくるというか、人から褒められることはそれほど警戒しなくてもいいのだと感じ始めているというふうにあかりさんは書いていらっしゃるんですけどね。 まあ、ここまで読んできて改めて思うのは、お母さんはなんでそんなに追い込まれてたんだろうっていう、あかりさんを医学部に絶対入れなきゃダメだとか、医師じゃないなら助産師じゃなきゃダメなんだとかを思わせてたのは何なんだろうっていうのはね、この本では明らかにはならないんですけど、その褒められたことがなかったのはお母さんの方なのかなって思ったりしました。終始父親の影が薄いんですけれども、よくやってるよっていうか、あかりちゃんは立派に育てて偉かったねって言ってくれる人がいなかったのかなっていう、まあ、いたら違っていたのでしょうかというふうに考えちゃいましたね。まあ読めば読むほどすごくブルーになる本なので、読むには覚悟と気力がいりますから、ちょっとこうタイミングは測ってお読みになってくださいとお伝えしておきますが、書くという行為が、まあ、プラスにもマイナスにも働くことがあるっていうことについてすごく考えさせられる本でした。ともみさんリクエストありがとうございました。さて来週はもうゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク前はいつもこう旅先あるいは家でゆっくり読むのにおすすめのミステリーとか、ちょっと軽い短編の入った文庫なんかをまとめて紹介してたんですけど、今回はちょっと重ための本のご紹介になっちゃいました。来週はまたゴールデンウィークにおすすめの本なんかもご紹介できればと思っています。さて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。